はい、始まりました植物学ぶラジオ。皆さんこんにちは、りょうやんです。この番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について雑談形式で配信していく番組となっております。はい、本日は農系ポッドキャストの日ということで9月1日になりますね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。もうね、秋がどんどん深まっていくのかなと思うと楽しみですね。はい、今日の配信はいつもとちょっと変わってます。というのも初めてのね、コラボ会を収録しました。ゲストや私もね、相手方の番組の方にゲストとして、登場させていただいてるんですけども、今回はね、薬草園からこんにちはという同じ農系ポッドキャストの、番組にと一緒にコラボさせてもらいました。初めてのね、ズーム収録かつコラボ会っていうことで、お聞き苦しいところとかね、たくさんあるかもしれないんですけども、よかったらね、聞いていただけたらと思います。薬草園からこんにちはの K さんファンだったらね、よだれもののね、K さんのまあパーソナルなところを聞いてみたいだとか、なかなか、本配信ではね、聞けないようなところもね、質問したりしてますんで、よかったらちょっと長時間にはなったりますけども、聞いてください。ではね、本編聞いてもらいましょう。はい、じゃあ今日は、これがね、本編ということで、今日は初めてのコラボ会、ゲスト会ということ、ゲスト会というか、まあコラボレーション会かということで、あの有名ポッドキャストの薬草園からこんにちはより K さんにお越しいただきました。 K さん、本日はよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。薬草園からこんにちはの K です。いや、全然、
ね、皆さんこのごめんなさい、声がね、はい、癒されますよね、 K さんのね
そんなことないですよ、りょうやんさんの声もえー声してますよ
いやいやいや、2人で褒め合ってるとちょっとね、気持ち悪くなっちゃいけないんで、
そうですね、
早速ね、いろいろ K さんの、なかなか K さんの、配信会では聞けないようなね、パーソナルなところだったり、まあ自分、りょうやんのパーソナルところもそうなんですけど、なかなかいつもの配信では聞けない部分を今日はね、皆さんとこう共有していけたらなと思いますんで、はい、
そうですね、
配信の方ね、一緒に、聞いていただければと思います。はい、じゃあ早速なんですけど、 K さん、自己紹介と、はい、番組の方の紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、わかりました。初めまして、 の方も多いと思うので、改めまして自己紹介させていただきます。と、私、薬草園からこんにちはというポッドキャスト番組を配信しております K と申します。とですね、私、北海道で漢方薬の原料になる薬草を専門に育てている薬草農家でございまして、うん、その薬草農家としてですね、身近なのに意外と知られていない薬用植物や、あとは私が専門で育てていたオリーブについて語る、まあ、植物系の薬草系ポッドラジオを配信しております。
いやー、ありがとうございます、 K さん。この、まあ、皆さんもね、多分実際こう植物学ぶラジオを聞いてくれてる方と、薬草園からこんにちは聞いてる方のリスナーってちょっとまあ似通ってるところがあるかなと思ってるんですけど、まあ皆さんもね、一度薬草園からこんにちはで、ぜひ聞いてもらいたいですね、 K さんの。非常にもうね、私の配信とはね、もうレベルの知識レベルがね
なんてこと
っていうのは、本当本当に勉強になるんでですね。
いやいや、そうなんですよ。
私自身もね、いやいやいや、本当いつも勉強させてもらってます薬草の話も面白いんでね、皆さんもぜひ聞いてください。そんな K さんね、いつもいい声してクールな感じの K さんなんですけども、今日はね、いろいろこう、テーマに沿って2人でね、話していけたらと思います。
はい、
じゃあどうしましょうかね。もう早速どんどんいきましょうか。
そうですね、ぜひぜひよろしくお願いします。
じゃあまずは、農業であったり、その薬草、オリーブ、そういったものに関わるようになったきっかけっていうものをね、ちょっと計算をお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。私、そう、農業の世界に飛び込んだきっかけは、もともと前職が、まあ、私もサラリーマンをやってまして、 広島の方でですね、ちょっと普通に会社員を全く農業と関係のない会社で勤めていたんですけれども、まあ、はい、その会社がですね、農業参入をして、まあ、新しく農業を始めるということでですね、まあ、そこの担当に、はい、まあ、抜擢といいますか、まあ、任命されたのが農業の世界に飛び込んだきっかけなんですよ。
そうなんですね。もともとその、全く違う業種だった。
あ、そうです。もう全く違うも違うで、陸の上でもない、船に関する、海運というんですかね、世界中から物を日本に運ぶ、その海運業というですね、そういう業種で営業マンなどをやっておりましたので、全く農業は縁もゆかりもないという、職種でございましたね。
海運業を行っている会社で、じゃあ農業参入するよっていうことになったんですね。
そうなんですよ。その前のいた会社の、まあ、オーナーがですね、もともと瀬戸内 の、 島出身の方で、まあ、先祖伝来の田畑がずっとあると、まあ、ただそのオーナーはずっと若い頃から海の世界で生きてきて、で、はい、ずっといたわけだけれども、まあ、60を過ぎてですね、やはり地元の先祖伝来の田畑を荒れ放題にしとくのは忍びないということで、うん、やっぱり地域への恩返しということで農業をわしはやりたいんじゃと言い出してですね、そうなんですよ。
あ、じゃあ、まあ、まあ先代の方の、農地をどんどん守っていくために農業参入して、そこで K さんが選ばれたなんか理由とか抜擢された背景とかがあるんですか？は
い、いや、それがですね、私聞いたんですよ。その当時赴任した時、私北海道の函館というところで仕事をしていたんですけれども、
はい、
まあ、営業マンをしていたんですけども、突然その辞令が出るということで、まあ、本社に呼び戻されまして、で、
うんうんうん、
まあ、お前ちょっと農業やってみんかと言われたものですから、どうして僕なんですかって聞いたんですね。で聞いたら、はい、なんかどうもオーナーはあまり深く考えてなくて、
うん、
私北海道出身なものですから、はい、北海道といえば農業が盛んで、僕北海道でも、まあ札幌なんですけど、割と田舎の方で、ちょっとオーナーの方から田舎者というですね、評価をすごいいただいてまして、もう北海道出身で根性ありそうな田舎者じゃけお前なら農業やれるじゃろうみたいな感じでですね、言われたんですね。なんで最初はすごく動揺しました。僕以外にもうちの会社にはその農学部出身の方とかですね、まあ、実家が農家の方とか、うん、まあ、いっぱい社員さんいたので、どうしてよりによって僕なんだろうっていうのはすごく思いましたね当時。
そうですね、すごいな。で、まあ、ちょっとシンプルに K さんの広島弁が聞けてちょっと嬉しいっていう自分がいますね。
本当ですね。
ね、なるほど。それでその会社で急に農業分野に抜擢されたのが最初に農業に触れたきっかけ、
はい、ということになります。で、当時の、まあ、ついていた農業というのは本当に涼陽さんよくご存知のように、広島といえばあまりその広い土地、この広大な農地というよりは小さな先祖伝来の田畑を大事に守っていくみたいなところが割と特に瀬戸内のあたりでは多いですよね。で、うん、私たちが当時やってたのも、まあ、非常に、いわゆる千枚田と言われるような小さな、本当一旦とかではなくて、ね、単のさらに下の単位の税ですよね。五税六税ぐらいのゴルフのね、こうだいぶコースでいうとだいぶそのこう難易度の高いこう曲がりくねったようなああいう複雑な形をした田んぼが
最悪なやつ、
ね、そうですそうです。田植え機とかも入れないようなそういうところが何十枚ってあるようなところで、うん、まあ、お米を作るっていうところから最初始まりまして。
あ、最初お米やってたんですね。
そうです、はい。
なるほど。そこからオリーブが出てきた、
ね、そうですね、
派生して、
そうですね、やはり瀬戸内の小さな千枚田をいくらかき集めてもですね、うん、ちょっとなかなか原価が非常に高いで手間にかなりお金がかかるので、 まあ、原価がねもうあのとてもじゃないけどあのちょっと利益を出せるようなレベルの原価にならなくて、いやこれではちょっとやっぱりの持続ができないよねということで、何か将来性があってあまり他にライバルがいなくて、でこれからあの、まあ、日本国内で皆さんが、まあ、これからも食べてくれるようなもの何かないかっていうことでですね、探した結果、まあ、あのオリーブっていうのが瀬戸内の気候では大変適していて、まあ、オリーブオイルは健康にもいいし、ほとんどが輸入品なので、まあ、国産のオリーブオイルなんていうのはとっても需要があるんじゃないのかということが分かったもんですから、まあ、せっかくならあの幸いですね、田んぼだけ以外にも結構あの、はい、耕作放棄されていたみかん畑、レモン畑、そういったものも近隣にたくさんあったもんですから、そういったところをこう転換して、まあ、みかんやレモンの代わりに、まあ、オリーブの木を植えて、
うん、
そうすると、まあ、地域貢献にもなるし、あのあまりお米とかに比べると、まあ、果樹なのでそこまであの管理の手間もかからない、で独自の特産品になるんじゃないかっていうようなことで、うん、オリーブを始めた経緯があります。
なるほど、そこからオリーブに取り憑かれてしまった
んですね。そうなんですよ、そうなんですよ、もし やってみたら面白くてですね、オリーブが、
なんだろう、どんどん聞きたいこと出てくる。
はい、どうぞどうぞ、何でも聞いてください。
まあ、で農業で参入して、まあ、オリーブを触って、
はい、
あの北海道に帰って収納するきっかけというか、はい、まあ、会社を辞めてですよ、サラリーマンっていう身分を辞めて、よし北海道で独立収納しようって思ったきっかけとかって聞いてもいいです？
はい、ですね、そのオリーブ事業、農業事業に携わるようになって5年ぐらいあのそこで一生懸命やらせていただいたんですけども、その間にですね、あの幸いなことにその研修のために海外のオリーブ産地を訪れることが何回かありまして、で例えばイタリアだとか、例えばオーストラリアとか、まあ、いろいろなヨーロッパだとかオセアニアのオリーブの産地を行って栽培のこととかいろいろ教えていただいてたんですね。でそうしてる中で特にイタリアとかに行くと、あのイタリアって日本と似てて、こう南北に細長くて、真ん中にこうずっと山脈がずっと背骨のようにある国じゃないですか。
あの長靴のところの真ん中ですね。
そうですね、長靴の真ん中のところに山脈がありますよね。で結構あの行ってびっくりしたのが、私その本当に広島と小豆島、香川県の小豆島のオリーブしか見たことがなかったのですが、向こうに行くとかなり山の上の標高の高い、標高800メーターとか900メーターぐらいのところにオリーブ園があったり、あとはあの、ミラノ、あの一番北の大きな町、ミラノコレクションのミラノ、はいはいはいはい、あのミラノとか、はい、あの周りにも最近オリーブ園ができてきたり、すごくあの冬雪が降ったり、まあ、寒波がこう来てあの流れている川が全面結氷するとかね、それぐらい寒いような地域でもオリーブっていうのが育ってるっていうのをそこで初めて見たんですね。
なるほど。
で向こうは日本でいうと稲みたいな主幹作物としてオリーブがあのもう国の農業の礎としてなっているので、日本でいうところの農業試験場で、それもそのオリーブを専門にやってる研究所みたいなのがあのたくさんあるんですよ。でそれが州立だったりイタリアの国立だったりするんですけど、でそういったところの研究者の方とかともお話してた時に一つ面白いことを聞きまして、
はい、
あのブドウのピノノワールっていう品種ご存知です？
ピノノワール、ワイン用？
あ、そうです、ワイン用の品種で、うん、赤ワインの品種だったかな、はい、品種なんですけど、あのオリーブとそのピノノワールは非常に栽培の適地が似通っていて、
はい、
まあ、古くからというかその研究者の方が言うには、美味しいピノノワールが取れるところでは美味しいオリーブオイルも取れるっていうふうに言われているよと。で私が当時その北海道出身なので、当時はまだ冗談で、いや私生まれ故郷が雪国なんだけども、そこでオリーブ育つのだろうかみたいな質問をした時に、いや、はい、まあ、分からないけども、まあ、そのすぐにピノノワールが育つところは育つって言われているし、まあ、意外にオリーブっていうのはなんか熱 帯とかのイメージがあるけど、別にあれ熱帯の植物ではないじゃないですか、うん、割とも温帯というか、まあ、あの乾燥で温暖な地域が好きだけど、うん、じゃあ寒いとこですぐ死ぬかというとそういうわけではないと、うん、っていう話を聞いて、あ、そうなんだと思ってたところ、ちょうどその同じ時期、イタリアに行ってた頃と同じ時期に北海道でピノノワールが商業生産され始めましたっていうニュースを見たんですね。
そんなドストライクなニュースが
あったんですよ。でそれまで北海道ではあのブドウ栽培、まあ、赤ワインの栽培は厳しい、赤ワイン用のブドウの品種栽培は厳しいと言われておりましたし、特にピノノワールは難しいと言われていたんですけども、うん、この北海道でもあの志のある生産者さんがピノノワールの栽培に成功して、まあ、そこで取れたワインが非常に質の高いワインが取れましたよというニュースを見て、え、これってじゃあピノが育つんだったら北海道でオリーブやったら育つのかなって思ったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、それだけがきっかけじゃないんですけども、まあ、その枝島のオリーブ事業がある程度軌道に乗ってきたこともあり、うん、で私もあくまでサラリーマンでしたので、まあ、いずれ配置転換などで別の部署にまあ行くであろうというようなことも考えると、うん、まあ、これだけオリーブにどっぷり使って魅力にはまった自分のこの経験とかスキルを一回捨てて、また海運海の男として生きていくのか、それともどうしようかなって、こう生まれ故郷に戻って北海道でオリーブ誰もやったことがないっていうんだったら、じゃあ自分がやってみてうまくいったらヨーロッパで見たあの広大な大地にいっぱいオリーブの木があって、まあ、たくさんオリーブオイルが取れるみたいな、そういうものを風景を日本でも実現できたらいい、楽しそうだなって思ってですね、で、あの、まあ、会社を1年休職して、まあ、収納の準備をですね、あのしっかりしてですね、で、まあ、今いる町にたどり着いたということになります。
なるほど、いやー面白いすごいなでも会社の配置転換から農業で、農業を触ってみて、まあ、いろんな偶然が結局重なってですね、本当。
そうですね、あの私本当に今までの人生の重大なその決断はみんな流れに流されるように決めてきたというあの自覚がありまして、
いやいや、はい、まあ流れに乗れっていうあれですよね。
そうですね、流れに逆らうなっていうことかと思いますね
まあそれもよしありですよね、本当に、はい、よしよしで。なるほど、まあ K さんのねそのエピソード、いやこれ多分掘り下げてったらあの3時間番組ぐらい作れる
いやいやなことないですけどもいやいや、あまり今までこういう話はしてなかったですね
そうですね、なかなか聞けないとこなんでね、話してて本当楽しいです、はい、ありがとうございます。
いえいえ
で僕ね、あの K さんの薬根の後ろにその桜農園って、
はい、
あの屋号が書いてあったんで、はい、ちょっと個人的にちょっとホームページ調べてみたんですよ、桜農園って、
はいはいはい、ありがとうございます。
たら出てきまして、
出てきました、
あの、うん、羊蹄山、
はい、北海道の、ね、蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山の、羊蹄山ですね、
山が見えるところに、はい、本当紫色の、まあ、先日ねトリカブトの回配信回もありましたけども、トリカブトの綺麗な花がザーッと並んでるあの写真めちゃめちゃいいですね。
ありがとうございます。
広大な土地で広島では見えない、何ヘクタールの土地やっていうのが広がってて本当に、
いや本当にね、うん、全然全然確かに気候風土土地のあの立地とかも全然違いますからね、本当に。
とで、あの薬根の配信会でもあったあの薬草のお師匠さんの顔もそこでご覧になれたんですけど、はい、この人が、はい、で薬草はだってその収納してから出会った、薬草があるから収納した、
あ、そうです、薬草、そうですね、後者です、薬草があるから収納したということになりますね。
うーん、
というのもそのオリーブが北海道で育つかどうかは、まあ、誰もやったことがないですし、
はい、
まあ、そもそもというかあのうまくそんなにすんなりいくわけがないので、やっぱりあの私も当時新婚、うん、あの入籍した年でもあったので、やはり妻のためも思えばしっかりとその生活が成り立つあの何かを本業といいますか、その農業だけども しっかりとしたなりわいを、まあ、持ってから、まあ、そこで自分のやりたいオリーブの北限のオリーブの研究をしていければなと思っていて、いろいろ探していたんですね。で、まあ、その薬草との出会いということだと思うんですけども、あの、はい、新規収納をする際に私が9つぐらい北海道のいろんな町を回ってですね、あのいろんな出会いをしたんですけども、だいたいどこ行っても、ミニトマト施設園芸、まあ、ビニールハウスですね、農業用のビニールハウスを、まあ、3棟ぐらい建てて、でその中で、まあ、夏はミニトマトをやって、まあ、冬はほうれん草をやってとか、はい、まあ、そういうこうある程度あの確立された、まあ、あの新規収納モデルみたいなものがだいたいどの町もあるんですけども、だいたい皆さん、
はい、
町が変わってもそこのモデルはだいたい似通っていて、それがトマトが夏はピーマンだったりあのキュウリだったりするけど、基本的にはその施設園芸で夫婦2人でだいたいまあ、ハウス3棟、100坪ハウス3棟ぐらいあれば、まあ、ちゃんとこう、はい、夫婦2人で暮らしていけるぐらい の, あのモデルになりますよという話をどこの町行ってもされて、うん、思ったのが、私その収納を志した時は30の年だったんですけども、あの、まあ、実家農家ではないですし、まあ、その前職で農業をやっていたといっても、まあまあ、オリーブっていうのはかなり特殊なあの農作物になるので、うん、こう遅れてもうかなり周回遅れで、あのライバルたち、ライバルというか他のもう幼い頃からあの、ね、あの実家の農家を手伝っていたような農業後継者の皆さんとかと同じ目線で同じスタートラインに立って良いどんで走るっていうのはちょっとやっぱりあの自分自身そこまでの自信がなかったっていうこともあって、何かやっぱりオリーブを当時選んだのと同じような視点で、まあ、あのあまりライバルがいなくて、そのまあニッチな世界 ですごい面白いことをやっている方っていないのかなっていうようなあの目線で探していたんですね。でたまたま当時その妻が、医療系の会社に一時期あの勤務していたことがあって、そちらの会社にですね、
はい、
あの薬に関する業界誌を そちらの会社で取ってたんですね。あの薬事日報っていうあの薬 の事実の字に日報とか言って、そういう、まあ、いわゆる業界誌ですね、はい、あの農業新聞みたいな感じで、はい、その薬医薬品に関するいろんな専門的なニュースをそういう薬局の会社とか製薬会社さんとかの会社員の方が読むみたいな、そういう新聞ですね。そちらにたまたま国産の薬草生薬、こちらの栽培が、はい、まあ、今伸びているというような記事をたまたま妻が、私がそういうミニトマト農家かキュウリ農家か、うんって思っている時に、こんな農業もあるんだってって教えてくれたんですよ。
素晴らしい奥さんですね、は
い、いやそうなんです、本当に
それに
妻のおかげです。であ
これも偶然だ、
いや偶然そうなんですよ、そなんこれもね流れて、そう偶然なんです。で、あ、薬草薬用植物っていうのあるんだと思って、まあ、その収納窓口の方にもうこういうような農業をやられてる方で後継者を探していらっしゃる方っていますかって聞いたら、たまたまあの、はい、私の 先ほど良也さんがウェブで見ていただいたうちの親方ですね の、はい、いる町につないでいただいて、でうちの親方も私がその親方のところに出会うちょうど2ヶ月前にそろそろ私も後継者を探すかと言って、あの普及所経由で道の方にあの後継いい人がいたら紹介してくれっていうあの話を2ヶ月前にしたんだそうですよ。なのでそれまでは道の方でもそういううちの町で薬草栽培をしていて後継者を探している方がいるとは知らなかった。でそういうことで、まあそういう40年ぐらい薬草をやってるあのすごい人がいるので会ってきたらどうというふうに道の方から紹介をいただいて、会って、まあ、いろいろな話をした結果、まあ、意気投合してということになりますね。
いや薬草の世界はめちゃめちゃ面白そうですよね。本当なんか、
はい、面白い、
一つの研究者っていう感じ、生産者であり研究者でありっていう、
そうですね、そうですね、
品種改良までね、
はい、
ご自身でこういろいろされながらより良い種をこうあの探している感じっていうのが、もちろんまあオリーブの栽培でもね、この 北国で作れるオリーブのためにオリーブ何本からしたかわからないって、
はい、
言われてましたけど、
はい、
いや本当にまあ K さんの真面目さだとかこう知識の深さを見てると薬草農家さんってすごいなっていうのがね非常に伝わってきて、配信会聞いてるだけで本当勉強になります。ありがとうございます。
いえ、とんでもないです。ありがとうございます。
植物学ばせてもらってます。ありがとうございます。
私も日々その親方とかですねからも学ばせていただいてる毎日なので、本当にその今おっしゃっていただいたように薬草農家の中でも、うん、全部が全部薬草農家が育種までやるかってやらないんですよ。
種苗、ね、
種苗とかの提供を、まあ、その取引先の薬草会社というか製薬会社さんから譲り受けて、うん、まあ、それを定植して掘り上げて、はい、そのまま出荷で終わりっていう農家さんもおります。薬草農家さんもおりますし、北海道だと特に最近畑作物の輪作体系の中に薬草を1年組み込んで回すっていうのが結構札幌の周辺のあたり道央っていうんですけども、あのあたり、はい、千歳空港とかあのあたり広い平野が広がってるあのあたりで、うん、いわゆる北海道で畑作5種大豆、小豆、じゃがいも、麦、ビート、小麦ビートっていう5つの作物を回していくんですけど、まあ、ここの中に1年どこかで薬草っていうのを入れて、はい、次の年はじゃがいも植えて、その次はビート植えてっていうふうに畑を回していく。
薬草1年入れるのはなんかその連作障害対策とかそういう意味で？
あ、そうですそうです、はい、連作が効かない薬草が多いんですよ、一部を除くと。なのでそう、一度植え付けると、トリカブトの場合だと最低5年間は開けないと連作障害が出るので。
あ、5年開けないといけないんですか？
ダメなんですよ。
すごい。アレロパシーが出るっていうことです？
どうなんでしょうね、そこら辺多分涼やんさんの方が多分専門的な、
いや、
ね、
全然
見解あるんだと思うんですけど、
私植物素人なもんで
いやいや、もはや素人とは呼ばせませんよ
いやいやいやいやいや、
でもね本当に不思議なもので、
でもそれちょっと、うん、
多分ね、まあ、トリカブトについて言えば、ね、多分吸肥力がものすごい強いんで、多分土壌の中の多分肥料分とかかなりもうギューッとこう濃縮するのかな、
はい、面白いですね。それちょっと今度調べてみよう。
そうなる。あ、で、そう、ちょっとそう横道にそれちゃったんですけど、まあ、そういう、いわゆる あくまでその、たくさん作っている作物の中の一つとして薬草も取り入れてる畑作農家さんっていう方が多分北海道だと多いんで、うちみたいに本当に全ての薬草全部種取りして植え付け植え替えで商業的に作るものは、まあ、増やしていって、で選別も兼ねるし、ある程度製薬会社さんと一緒に新たな系統も品種交配してやっていくっていうのは本当に多分かなりレアなスキルというかご経験をお持ちの親方だったので、その親方にいろいろ学べてることが、まあ、薬草栽培にも役立ちますし、そのオリーブの育種にもものすごい役立っているので、そういう意味では本当に今の親方さんに出会えて本当に良かったなって思いますね。
すごいなんか本当レアな技術というか知識、はい、ね、親方さんから本当かけがえのないもんですね。
いや本当ですね、はい、
でオリーブも適地に合うようなオリーブを見つけられて今もやられてるってことですもんね。
そうですね、まあ、まだまだ北海道で結実をする、結実、安定した結実をするほどのまだちょっと系統まで見つけきれてないんですけども、とりあえず、うん、まあこの北海道の雪の下で越冬できるような品種であるとか、まあ、栽培のいろいろな工夫というものは、ね、7年、あ、今年そうですね、丸7年目になるので、いろいろとからしにからしてきた結果がありましてちょっとずつ見えてきたところです。
なるほど、ありがとうございます。そんなケイさんがポッドキャストを始めたのってなんか大きなきっかけがあったんですか？
ですね、いや寂しかったんだと思いますね。
寂しい。
薬草農家って、いや私1回目でも言ったと思うんですけど、なんか特殊でレアなだけあって仲間が近くに全然いないんですよ。
言ってましたね。周りに同じような農家さんが一人もいないと、
はい、いないんですね。で、まあ、その農業の青年部の集まりとか、あの 4H クラブってご存知ですかね。農業青年者クラブっていう、全国 の、
はい、
あの竹本さんとかね、あの青い T シャツ20の竹本さんとか、あの
青 T
の、ね、所属さ、そうです、あのやられてる、あの
4H の
ガス屋さんもそうですよね。ああいう、
うん、
皆さんも所属してる、僕もこの地区の 4H に所属してるんですけど、あの、まあ、僕だけ薬草農家で、はい、あとみんな畑作農家だったり施設園芸農家なので、 あのねあるあるが全然つなんだろうな、共感がいただけないんですよね。
ああ、
そうなんですよ。
なんとなくわかりますね、はい、それは、その雰囲気はですね。
はい、でそうで、すごくあの地域の皆さんともよくしてるんですけど、なんかこう自分がこう畑で薬草と向き合って感じてることとかを、あ、なんか誰かに話したいなって思っていながら、うん、まあ、今年の冬にですね、あの、
うんうんうん、
このポッドキャストっていうものを、まあ、ほとんど初めてですね、 こんなメディアがあるんだっていうのを聞き始めて、
聞き始めたところから本当に最近だったんですか？
そうです、はい、聞き始めたの自体がもう今年に入ってからですね、うん、昨年の年末、あ、ちょうどですね、あの農系ポッドキャスト総会議を今年の、
はい、
あ、去年の大晦日ですかに
してましたね。
あれをですね、聞いたのがね最初ぐらいなんですよ。
すごい、
こんな農家の人がこうやって楽しそうに皆さんで喋ってるっていうのを見ながら、すごくなんかそういう自分のあのね、こうことを思うと、あ、なんか僕もこういう今やってる薬草のこととかオリーブのことって話したら興味ある人いるかなって、そういう人と交流できたりしたら楽しそうだなって思ったのがきっかけですね。
あー、なるほど。いや、でも本当、Kさんのその薬草やオリーブに関することであって、そのないですからね、本当に聞けないですから、薬草を専業でやられてる、専業というか、まあ、農家さんの話って聞けないから、うん、非常に、なんだろう、いや本当、ポッドキャスト始めていただいてありがとうございます。
いや、ごめんなさい、ありがとうございます。
本当にあの貴重な話で、だからみんなあの聞きたい人もいるし、やっぱ薬草ってね、なんかなんだろう、いいですね、字面がいいですよね、薬の草っていうのね。
そうですね、
あの好きで、はい、はい、薬草についても話したいなって思ってたとこに、うん、もう流星の音が現れたのが、
いやいやいやいや、
なんで、
いや、植物学ぶラジオでもぜひあの話してくださいよ。もう僕は、いやいやいや、僕はあの、もうバリバリの文系人間なんで、あの、ヨヤンさん話してるんだね、あの植物ホルモンの話とか全然そういう科学的な知識はねないので、
僕も植物ホルモンはもうど素人なんであれですけど。いやいやいや、本当ね、いや、でも本当いつもね楽しく聞かせてもらってるんで、
ありがとうございます。いや、
なかなか非常にニッチな話で引き出しもたくさんあっていいなってね、
あ、
勝手に思っております。
ありがとうございます。
いや、本当たまたまね、このコラボに至ったきっかけも、そのオリーブを広島で作ってるって言って、僕は広島に住んでますから、
そうですね、
地元でですね、これもしかしてって思ったのがきっかけで、
はい、
たまたま DM をね、僕の方から送ったら、うん、心よく答えてくれて。
いや、本当に嬉しかったです。あの、私本当に、そう、最初に農系ポッドキャストババっていろんな番組全部チャンネル登録して、で聞き始めた最初の番組の、ね、はい、中の一つがもう植物学ぶラジオだったので、本当になんかこう雲の上の存在の人たちが降りてきてくれたみたいな風に DM くれたって思って、すごい嬉しかったですよ。
2秒で抜かれましたよ。
いやいや、あれはね、もうあれはもうあの瞬間最大風速ですから、もうね、風は、風は変わりますから。
でも僕もね、やっと始めて1年経ったぐらいで、まあ、ちょうど休止、あの配信をやめてた時に1年経ってたんですけど、
はい。
なので、まあ、本当まだ若いというか、まだ始めたばっかりで。よくも分からずね、こうやってポッドキャスト配信してるけど、こういう形でね、まさか もともと広島でおられた方とポッドキャストを通じて今こうやって顔を突き合わせて話してるっていうのがちょっとなんか縁だなと思って。
いや本当ですよね、
うん、勝手に感動してます今
私も本当にりょうやんさんが広島ご出身だってなんかこう番組聞いてるとたまにこう最初の方は特に最初の方の回なんかはたまにちょっとところどころに広島弁がちょっと入っていたりして、あれもしかしてと思っていたんですけど、まさかね、ご縁があって、さらに前職でそのお仕事の方でも付き合いがあった会社にお勤めだったっていうのを聞くと本当に、
ね、また
世間が狭いなと、もうびっくりしました。
K さんが昔勤めてたあの会社さんのその農業参入して農業資材とかをまさかこうお世話になってたっていう、僕の会社が、勤めてる会社が本当狭いですね。
いやもう大変よくしていただきましてその説はありがとうございました。
いやあの僕は担当じゃないんですけど
エリアが違いましたもんね。
そうそうそう、いや面白いな。そうなんです。あと話全然変わりますけど、一人語りしてたら広島弁って全然出ないんですよね、
はい、そうですね、誰かと話してる時にこそ出ますよね、広島弁は、ね、
そうそう、一人語りってなんとかじゃけとかあ俺やとかってなかなか、ね、出ないですから。
わ、はい、かります。
はい、じゃあ次の、インタビューテーマといいますか、推し植物についてね、ちょっと K さんの、ね、聞いていきたいなと思います。
はい、
でまあ普段からねオリーブと薬草についてはもう、番組から見るにも大好きなのは伝わってくるんであれなんですけども、聞きたいのは一番おすすめしたい好きな薬草と、
はいはい、
でもう薬草オリーブ以外で、
はい、
自分の一押しのこう植物だったりがあれば教えてもらいたいんですが、いいですか。
わかりました。この推し植物については僕の方からテーマで出させてもらったんですけど、出した僕自身 ね今この瞬間までどれにしようか決めかねているところでもあって、いや本当ね、うちの薬草園で今15種類ぐらい薬草育てているんですけども、
ちなみに15種類で畑どれぐらいの面積でやってるんです
か。はい、ですね、今大体全て合わせると15丁ぐらいかな。
15丁、
はい、まあそうですね、回してる、休ませてるための土地もあるんで、あれなんですけど、も
そうですね、東京ドームね 3.5 個分ぐらい、
そうですね。で、まあ、15種類中13種類ぐらいは、まあ、2ヘクタールぐらいのところにバババババッと植わっていて、あとの大部分はもうトリカブトの畑ということになってます。
あ、なるほど。
はい、でですね、そうですね、一押し何って言われると、トリカブトって言いたいんですけど、トリカブトちょっと人におすすめできるような薬草ではないんで、ちょっとあれは素人が手を出すにはちょっとなかなかハードモードな、ね、結構パンチの効いた成分持ってますんで、
死んじゃいますからね。
そうですね、ちょっとね、そうですね、ちょっとシャレにならないので、いや一番その自分が今お世話している薬草の中で一番お世話してて好きだなって思うのは、はい、陶器っていう薬草が一番僕は好きですね。
どんなところが好きなんですか。
陶器はですね、なんかね、お世話してるだけですっごくなんかね、体が元気になる感じがするんですよ。陶器ご存知です。
そうですね、薬草園からこんにちはとお聞きして初めてからこう調べたり。
そうなんですね、わかりました。はい、まあ、セリ科の薬草で、まあ、非常にですね、この女性の婦人病とか血行を良くしたり、こう体を温めるような効果がすごいある薬草なんですね。で、まあ、セリはすごいね、セロリのようなすごい爽やかな匂いが前草にするんですよ。で、まあ、畑の草抜きとかしてても、もうちょっとこう触っただけでもう全身にそのいかにももう薬草漢方っていうような匂いがね、ブワーッとこう立ち上ってきて、ですっごくこう本当に草抜きしながら気分爽快になって元気になってくるようなそんなね感じがするんですね。
薬草ならではですね、畑の手入れして 体の気分が上がっていくってい
うのはいいですね。いや、そうなんですよ。なんかそのいろいろあるんですけど、その畑で手入れしてる段階からもうこれ絶対体にいいなっていうオーラがビシバシ出てるのがやっぱ陶器ちゃんだなって思っていて。
へえ。
で、結構その、はい、昔から日本全国で結構作られているもので、はい、結構たくさんいろんな漢方薬とかに含まれているので、実際に結構皆さんがお口にしている薬とかの中にも含まれているものなので、おすすめですね。
きっと知らず知らずして体の中には入れてるでしょうね。
そうですね、特に女性の方ですと、結構例えば、月経不順とか、その元々体が、ちょっと冷え性気味の方とかがドラッグストアで手に入るような、いわゆる家庭薬、そういったものの中にも裏の成分表示を見ると陶器って書いてるのが結構あるので、確か陽明酒とかにも入ってたような気がしますね。
陽明酒には入ってそうですね。
入ってたような気がします。ちょっと今調べてないで言ってます。
画像検索で見ると白い本当可愛い小さな花を咲かせるんですね。
そうですね、はい。セリなのでなんかちょっと人参みたいな、人参にちょっと似たような目出しの感じの葉っぱなんですけど、天ぷらにして食べると思います。
そうですけど、天ぷら？天ぷらにして食べれるんですか？
はい、食べれます。美味しいです。あと葉っぱをそのまま天ぷらにして食べたり、
口にはその風味が広がる？
しますね、風味します。すごい香りします。
それこそ体良くなりそう。
はい、でこれこの葉っぱを天日干し、天日普通に乾かして、ティーパックに入れるというか、普通に熱湯でお茶に、薬草茶みたいな感じ、陶器のお茶とかにすると
、
はい、煮出して、そのお茶を飲むのも、もう本当に飲むとほてりやすい方だったら本当に汗かいて止まんなくなるぐらい、結構ほてりというか、もう体がふわーっと温まってくるのが分かりますね。
なるほど、なんとめちゃめちゃもう自宅で摘んで陶器煮出して飲める最高の環境ですね。
本当ですね。はい、一押しですね。はい、
一押し。この陶器とか、その薬草もそうですけどね、作ったりする種とかはね、会社さんから、もらって、誰か、支給されて植えてるって話でしたよね。
はい、
こういうのって僕ら消費者というか一般の人でも陶器とかそういったものは植えれたりするのかな、そういうのであったりするんですかね。
あ、植えれると思いますよ。入手することができれば、育てること自体はそこまで、ちょっとでもあれかな、種からやるってなると結構芽出しが結構難しいんで、ちょっと繊細な芽出しの方法するけれども、育っちゃえばそんなに難しいことはないですね。ただ問題は売ってるかな、はい、売ってるかなって感じですね。
なんか陶器ってなんか山とかに自生してたりしないんですかね。
あ、しますね。奈良県とかあっちの近畿とかのあたりだと結構野山に普通に自生していたらしいんですけども、はい、今はどうなのかな、結構数が減っちゃってなかなか野生の陶器を探すのは昔ほどは簡単ではないというふうに聞いてますね。
なるほど。そういう自生してるのとかを、あんまりね、良くないけど、持って帰ったりしたら良くないんで、目で見て楽しんで。
そうですね、目で見て楽しむか、あとは結構、特に北海道よりも本州、西日本、長野とかもそうか、結構、陶器は薬草を作ってらっしゃる農家さんだと、結構作ってる確率が高い、メジャーな、割と生薬の一つなので、もしかしたらお住まいの地域で薬草を育てている農家さんで調べて、そういう組合みたいなものがあれば、そういうところから苗を分けていただいたりすることもできるかもしれませんね。
ああ、なるほど。ちょっとね、いいですね。自宅で陶器を少し育てながら、いろいろね、こう陶器に出してみたり、天ぷらが個人的にはめちゃめちゃ気になりますね。
ぜひぜひ。
塩で食べたい。
いいですね。塩派ですか。僕もそうです。
塩で 食べたいですね。その陶器の風味を、
ね、うん、味わいたいですね。
口の中に入れたいですね。
はい、ね、こういう話してるとあの、ね、道草オハムの能見彩さんね。
道草さん、能見彩さんね、あの、多分めちゃめちゃ喋ってくれると思います。
ね、
そのそうですね、道草さんとのコラボも きっと面白いでしょうね。
絶対面白いですよね。そうそう、いつもいつも楽しく、はい、本当に面白い番組が多いですよね。
いやー面白いです。あの、僕ら、あの K さんも僕の番組も、まあ、その道草さんもみんなね、自然カテゴリーですよね。アップルポッドキャストのカテゴリーでいうと自然のカテゴリーにいて、で、まあ農系ポッドキャストっていうグループにもこう所属されてやって、やらせてもらってますけど、最近ね、こう自然カテゴリーの中でこう雑草とか薬草、うんうん、植物とかが結構盛り上がってんなと思って、は
い
は
い、ね、
個人的には、うん、なんか面白いなと思って見てみたりしますね。
そうですね、なんかこういう同じカテゴリーの中で一緒に配信しているみんなでなんかコラボができたらもっと楽しいことできそうだなって、いやそうです、ね、思いますね。
そういうことをやっていきましょう、う
ん、やっていきましょう。今回はね、そのまあね、あの第1弾ということで。
そうそうそ う, そう、第1弾のね、あのキックオフな感じで。
いいですね、いいですね。
勝手に言うてますけども。
そうですね、全く本人ご本人の承諾取ってないですけども。
ないのに。はい、じゃあ、薬草オリーブ以外の推し植物、
はい、
Kさんの何ですか。
これですね、これあの北海道にしかないのかもしれないんですけど、僕の 大好きな花がありまして、ですね、
はい、
大花円霊草って花があるんですよ。
大花円霊草、
円霊草って言って、あの画像検索していただくとこう、
はい、
白いあの大き花が一輪だけつく、春に咲く花なんですけども、
はい、
これがですね、あの、まあ、なんで好きかというと、まあ、いわゆるその、スプリングエフェメラルっていうんですかね、春にあの他の植物に先駆けてババババババって咲いて、夏にはもう枯れちゃって地下茎だけでこう次の年まで待つっていうようなタイプの植物の仲間なんですけど、うちの周りがですね、あのこの大花円霊草の群生地になっていて、ちょうど5月
だったら
4月下旬から5月頃にこれがね、真っ白な花がバーって咲くんですよ。
わあ、いいですね。
あの、いやこれすごい可愛い花だなと思って、最初名前を調べずに、いやなんか春に咲く可愛い花だと思って調べてたら、意外にこう珍しいというか、そんなにどこにでも咲く花ではなくて、まあ、すごくこう端正な姿形をしているし、なんか調べるとなんか北海道大学 の学校の紋章、校章っていうんですかね。
あ、本当だ、
はい、それがですね、この大花変霊草だとかっていうのを見て、これすごく北海道に縁のあるあの素敵な花なんだなっていうのを見て、なんかすごい大好きになってですね、うん、でこの花が終わると一つだけ大きなね、はい、実がつくんですよ。親指の先ぐらいの大きな実が一粒だけポツンってつくんですね。でそれが食べるとめっちゃ甘くて美味しいっていうのもすごい、はい、あの好きなんですね。
これ食べれるんですか。
食べれます、はい、食べれます。
普通にそのまま実を取って生っていうか。
あ、そうです、そのまま生でパクッと、はい、パクッと食べちゃう。まあ、一粒しかないからなんか申し訳ないなと思うんで、あんまり食べ過ぎないようにしてるんですけど。せっかく種残そうと思ってつけたのにと思うけど。
はい、
ですね、
かわいいですね。3枚の白い花がね咲いて。
そうなんですよ、
ちょうどこう三角形に、でその間を拭うように葉っぱが3枚ちょんちょんちょんって出るのが規則正しくて、
でなんか野山を歩いてるとこれの変異体で葉っぱが4枚になったやつと5枚になったやつとかがたまにあって、そんなの見つけてるのも結構楽しいんですよね。
なんかあのクローバーじゃないですけどね、四つ葉
の。あ、そうです、そうです、四つ葉のクローバー探すみたいな。
四つ花の円霊草みたいな。
円霊草を探す。そう、あのもうおじさんのやる趣味じゃないんですけど、結構春に山菜探ししてて円霊草を見ながら野山入るのが結構楽しみですね。
あ、やった、四つ花の円霊草ある押し花にしようとみたいな。
いいですね、結構大きいからだいぶ大きいあの重し乗せないとダメですけど。立派なしおりができますよきっと、
うん、花がでかいんですねこれ、写真だけじゃ。
そうですね、結構大きいですね。
確かに寒いとこにしか 生えなさそうですね。北海道が群生地になってる。
そのようですね。なんか本州でもなんか標高の高いところとかにはあるような感じなんですけど、北国のこのやつの方がでかいらしいですね。
ああ、なるほど。やっぱり寒さを好むんですね。強い。
そうなんですね。
なるほど、ありがとうございます。あの大花園霊草は初めましてだったんで、はい、ちょっと嬉しかったですね。あ、よかったです。こんな植物があるんだ、はい、いや北海道ってその本当日本でも独自の、ね、気候であったり大地じゃないですか。
本当にそうですよね。あの津軽海峡を渡るか渡らないかで ね全然違いますからね。
そう、そこでしか出会えない植物だとか、僕も一度だけあの北海道旅行に行ったことがあって。
あ、そうなんですね。
はい、道東の方に行ったんですけどね。
じゃあ帯広とか知床とか、
そう、
あ、網走とか、
はい、あのヒグマ見に行きました、ね、ヒグマ。
あそうです、い見れました。
あ、いました。
そうなんですよ、ヒグマさんはねよくいます、このこちらの北海道には。
普通ですもんね、それが。
そうですね、あのそう、あの出くわしたくはないですけど、あの足跡とか爪跡とか、あとうんちとかは僕らの薬草園のそばにもよく落ちてます。
あ、普段の普通の生活圏の薬草、はい、
そうですね、生活
園地にある、
はい、園地のそばの立ち木とかにあの縄張りを示す印とかをつけられたりしてるので、
お
そういうところだともうトラクターから一歩も降りたくないですよね。
まあ遭遇しますもんね、最
後ね。そうですね、遭遇したくはあのないですね。そっとしておいてあげてたいし、そっとしておいてほしいです。
畑に悪さとかします、クマって。
あ、クマは全くそういうあの園地に何かこう害を及ぼすってことはないですね。エゾシカがね非常にその多いので、あのいろいろと北海道の農作物に被害を与えるんですけど、幸いトリカブトの回でお話ししたように、はい、トリカブトは哺乳類食べれないので、
うん、
なので、まあ、トリカブト畑は、
ね、
はい、そうなんでもですね、全く食べないかと言われるとちょこっとなら食べれるんですよ、エゾシカ。
あ、そう
なんですよ。
ちょこっとなら食べれるんです。
そうなんですよ、あのそのすごい話がちょっとそれちゃいますけど、その春先にあの野山に入って野生のエゾトリカブトとかを見ると、たまにその隣に、
はい、
エゾシカの好む草と一緒にトリカブトが生えてたりすると一緒にこうかじって食べたりして。
はい、ちょっと配信がね途切れちゃってぶつ切りみたいになっちゃったけど、次はね新しいテーマ聞いていきたいと思います。
はい、
Kさんのね、まあ、今薬草とオリーブ作られてて、でポッドキャストも始められてですけども、これからやりたいこと目指すことっていうのはありますか？
そうですね、まあ、薬草園からこんにちはまだ今年の4月に始めたばかりなので、まあ、ポッドキャストをこれからやっていく上でやりたいことと自分自身がやりたいことに分けてお話ししたいなと思うんですけども、まずポッドキャストについては、はい、まあ、そうですね、まあ、とにかくまずはやめないでずっと続けていきたいなっていうのが一番かなと思ってますけどね。
あ、僕もです、
はい、
僕も
です、はい、ね、諦めたらそこで試合終了なんで、まあ、あの
いや試合終了なんでね、
ここでねこういう風にこう楽しんで収録をずっと続けていきたいなって思います。この番組を始めた目的というか、まあ、なるべくこの本当に番組の冒頭でいつも言ってるように、はい、こう意外と身近なのに全然知られてないっていう縁の下の力持ち的なこの薬草たちのことをただ知ってもらいたいっていう、まあ、趣旨で始めた番組なので、うん、まあこうね、回数を重ねてずっと続けていくことで一人でも多くのそういう薬草についてね、あの方に薬草について知っていただければ、まあ、ポッドキャストとしては本当にそれが続けていければいいなということですね。
いやー、なかなかもう内容の濃い、ね、薬草の話、オリーブの話が聞ける番組は K さんの番組だけですから、僕としてもね続けてもらいたいと思
ってますよ。 ありがとうございます。でもね、あのね、本当にあの新たな番組もたくさん出てきているので、なんか皆さんいろんな切り口で違った視点で番組作られてるから、本当にあの農業、農系ポッドキャストと言いますけども、 ものすごいもう幅の広さが農系ポッドキャストの魅力だと思うんで。
いやー本当、うん、あの思いますね、はい、その万能系ですね。
いやそうですね、本当にあの、うんうん、あのどんな切り口でも農系で多分大体語れちゃう分野だと思うので、その中のこうまあね、あの一つとして、まあ、ずっと続けていきたいと思ってます。で、自分自身がやりたいことについてなんですけど、そうですね、今すごく思うのは、はい、自分自身が今育てている薬草はほぼほぼ契約栽培で全て漢方薬の原料にするために製薬会社さんに、まあ、行くんですけども、自分自身でもその一部化粧品にしたりとか、はいまあ、しているんですが、まあ、そちらの方をねもうちょっとこうバリエーションを増やして、せっかくさまざまな薬草が畑もそうですし、まあ、野山にもいっぱいあるので、まあ、そういったものを、うん、こう季節のねものを、まあ、季節のこう、まあ、旬に収穫して、まあ、こう薬草農家の作った、うん、あのまあ、さまざまな体にいい食品であったり、まあ、美容に関するものであったりっていうのをこの、まあ、桜農園というか赤霊という名前でブランドを立ち上げているんですけども、まあ、そちらの方でこう、ね、コツコツと増やしてあの行きたいなと思っているのと、あとはあれですね、勉強したいなってすごい思いますね、
はい、ああいやいやいやいや、もうね相当勉強されてると思うんですけど、
いやいやいや、いやルヤンさんもねこの後私のパートで詳しくお聞きしたいんですけど、まあね、国家資格に挑戦されたりとか、はい、やっぱりこう今こういうふうにもう40近くなってきて、もう一度やっぱり大学とかでしっかり学び直したいなって思うのが今日すごく今日この頃なので、
それは、ね、めっちゃ思います。結構探しましたもん、なんか社会人で修士に入れる大学ないかなとかってこう 見たりしましたね僕も、
そうですよねそうなので、なんかこう学生時代はねもうちょっとこうもうちょっと全然チャランポランだったんで、いやもうちょっとしっかり勉強しておけよと、今俺がそのせいで過去の自分のせいで苦労しとるなと思いながらもまあそれもね、自分のねこう一応流されてきて今ここにいる自分自身のたどり着いた場所なんで、まあその結果こうやって面白いことができてるってのも思えば、まあね今からでも学ぶのは遅くないかなと思ってますね。
いや本当そう思いますよ、
はい、
うん、ありがとうございます。
はい、
あとはそうですね、ちょっとまあ難しいテーマというテーマですけど、植物と科学の関わりについて思うことっていうのは何かありますか？
はい、いやそうですね、
ケイさんの中で、
はい、まあ、もう思うのは本当に今科学サイエンスって言葉を聞くと、なんか僕たちはどちらかというとこう、うん、なんていうんですかね、テクニカルなというかすごくこう人間がこう、うん、なんていうんですかね、人間の知性で切り開いてきたこう、
うん、
人工的に自分たちで解明してきた自然界の謎とか、こうまあね、うん、インターネットのテクノロジーもそうだし、どちらかというとこう自然と対極にあるものの領域みたいな感じがするんですけど、
はい、
実際はそうじゃなくて、うん、ね、今使われている医薬品だとか、うん、医薬品以外にも、
うん、
ね、りょうやんさんの番組でも言われているようなね、朝とか結構その朝ね、医療に衣服にする朝とか、結構なんかこう、
はい、
植物由来の薬とか植物由来の原料とかっていっぱいあって、で、
そうです
ね、割とこう中世くらいまで遡ってくるともう今は分かれているけども、はい、昔はこう自然科学とこう今でいうもうちょっとサイエンティックな科学とっていうのがあんまりこう分かれてなくて、すごくこう僕たち私が今話しているような薬草の知識っていうのは昔は多分そのまんまもう当時の最先端の科学のこう知識だったんだろうな、医学とか錬金術とかああいったものの最先端のものだったんだなって思うと、なんかこうね関わりについて思うというか、植物のこの力を人間が使ってきたってことがもう科学の源みたいな感じだなとも思いますね、うん、すごい。
いや本当それについては本当思いますね。植物が、うん、まあなんだろう、 植物に生かされてるというか。
そうですよ、生かされてますよ、
ね、植物があるから、うん、ね、いや本当に植物が あって今の薬があるし、例えば、うん、今の衣服ももちろんだし、
はい、
じゃあそういう、まあ、香水だとかそういったものの根源をたどってみたら結構植物があって、植物ってすごいなーっていうのが、はいですね、日々思ってい
や思いますよね。なんか何気ないこう頭痛い時にアスピリンの錠剤飲むかもしれないけど、あれだっていやいや確か柳か何かから分離された、
そうです、そうです、
サリチルさんだったかな、なんか
サリチルさんの、ちょうどあの植物ホルモン界の今の20回目のやつ で、
ね、最近話されてましたよね、うん、
そうそう、バファリンですね、僕たちの
そうですよね、そうです、私たちのバファリンです。あとあの変な名前の植物界で取り上げられてたクソ人参のお話で、
あーそうそうそう、
ノーベルんあれは生理学医学賞か何か取った、
うん、生理学医学、うん、そうですね、取られてたっていう、
あの先生が見つけたのもそのクソ人参の成分からマラリアに効く何かその成分を見つけたみたいな話で、うん、21世紀の今になってもあの最先端のそのところに植物の力に生かされてる人間っていうのは変わんないんだなって思うと、うん、なんかすごい面白いですね。
そうですね、植物のことは多分まだ僕らはちっぽけも分かってないんでしょうね。
そうですね、いや畑で薬草のお世話してても本当あの僕らが薬草を育ててるんじゃなくて、あの薬草にお仕えしてるような感じですもんね。なんか薬草のたちの方が健全に育つように身の回りのお世話をさせていただいてるみたいな気持ちになる時ありますね。たまに
植物に生かし生かされてると思ったらこう、そうですね、皆さんもこう植物に対する見る角度がね変わってくるんじゃないでしょうかっていう、
はい、
ような締めでいいのかどうか
いや素晴らしい締めだと思います
いやいやいや、なんだかんだね多分1時間ぐらい喋ってんじゃないかなって思
ってそうですね
長尺にはなっちゃったけど、なかなか K さんのパーソナルなところが聞けてね、いや本当はもっともっともっと深掘りしたいところたくさんあるんですけど、まあこのコラボ会がねすごく非常に、はい、好評だったらこう2回3回と繰り返していろいろ工夫しながらね、また皆さんに、配信ができたらなと思いますんで、ちょっと、ま、こんな感じですけど初コラボは、たちまち、植物学ぶラジオでの配信のコラボはこれを一つの区切りとして、まあ、おうちにできればなと思います。
はい、ありがとうございますありがとうございました。
はい、不慣れなとこばっかりでお聞きづらいところがたくさんあるかもしれないんですけど、ありがとうございます。後編はね、はい、ケイさんの薬草園からこんにちはの方で配信したいと思いますんで、そちらもよかったらぜひ聞いてください。ケイさん、最後の締めのあの言葉ちょっと聞きたいんで言ってもらっていいですか
わかりましたじゃあリクエストにお答えして、じゃあ今回はね、はい、植物学ぶラジオ、ね、特別ゲスト会ということでお聞きいただいてありがとうございました。また次回の配信をお楽しみにしたっけね。
あ、これこれこれこれ。
はい、エンディングです。初めてのコラボ会ということでですね、皆さんいかがだったでしょうか。今日は薬草園からこんにちはのケイさんをお迎えしてね、お話ししました。僕が終始ケイさんにインタビューして答えていただくっていうようなね形で進んでいったんですけども、ケイさんのね人生経験豊富な、話やですね知識の深いところまでねお聞きしたり、なかなか、配信では語られていないパーソナルなところだとかもね、お聞きできたので、ケイさんの新たな一面をね見られた、薬草園からこんにちはのリスナーさんもいらっしゃるんでないでしょうか。後半は私がですね、薬草園からこんにちはの方にお邪魔して自分の話をしたり、いろんな話をしておりますんで、よければ後半も、お楽しみください。では後半のね薬草園からこんにちはの方でお会いしましょう。バイバイ。